競輪も好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオズパークの提供でお送りするのね。
皆さんこんばんは、ラジオ日経の大関俊です。12月24日の競輪も好きだの時間がやってまいりました。この番組は年末の競輪界の大一番、競輪グランプリ2021を楽しむための企画、5回目となっています。普段は競馬中心に競輪など他の競技を楽しんでいますという皆様も、ぜひこれを聞いて12月30日の競輪グランプリを楽しんでいただければと思います。解説の方をご紹介しましょう。須田隆夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
競馬中心に楽しんでいる方々が、競輪の予想をするためにはじゃあ何を知ったらいいんだろうかと。
ラインがあるから競輪の予想ってしやすくなるんですよ。展開をある程度想定できるようになっていって、予想が組み立てやすくなる。車券を買う段階では競輪新聞とか JK のホームページとかいろんなところにこういうラインで走りますというのは発表されてます。前のレースが終わると地乗りって言うんですけど、次のレースの選手が出てきてこんな感じで走りますよっていうのをお客さんに現場では見せている。競輪知らない人は出走表だけを見て、地区とかね、木とかを見て並びを自分で予想できないとダメなんだと思ってる人が意外といるんです。ラインは別に秘密でも何でもなく、こういうふうにやりますと今の時代も全部公開されてますんで、ただたまに一人の後ろを二人が取り合うとか、基本は分かってます。それをちゃんとインターネットとかで見ていただいて、それをもとにこの人とこの人はチームだから、チーム内の組み合わせで決まることは多い。チームをまたいだ同士の組み合わせで起こる可能性は普通の競輪だと少ないわけですよ。だから最初のうちは綺麗にライン同士の決着になる1、2着の組み合わせ考えて、3着だけちょっと筋変えてみるとかね、いうふうにすると買い目がだいぶ整理されます。どうやって組むかというと、まず地区ごとに組むことが多い。
地区ごと、
北日本、東北と北海道ですね、
はい、
北関東3県と埼玉、東京、新潟、
はい、
南関東ってのがあって、これがね、千葉、神奈川にさらに静岡なんです。
静岡が関東に分類されるっていうのがちょっととっつきにくい感じがしましたけどね、最初私も。
で、中部、近畿、あと中四国、中四国も特に瀬戸内ラインとかがあります。あと九州ですよね、これで綺麗に作れないときはお互いまたいだ感じで中部、近畿ラインとか、西の遠征ラインとかで中四国と九州の選手がくっついたりすることがあります。でもこうくっつきますはもうとにかく事前に声明されているものなわけなんです。私は最初の放送から競輪にはチーム戦と個人戦の両面があるんですという話をしてますけども、ラインってのはチームですよ。なんでチームを組まなきゃいけないかというと、空気抵抗に対してみんなでどう立ち向かうかと。
は
あ、全員が立ち向かうとつまんない競争なんですよ。わかりやすく厩舎の時に3社ずつ3つラインがあるとしましょう、
はい、
そうすると一番先頭の人は逃げるにしても、途中でまくるって言うんですけど、逃げた選手を追い抜こうとして途中から出てくるにしても、いずれにしても先頭で空気抵抗を受けなきゃいけない、
はい、
しんどいです。でもしんどいんですけども、物理的に一射分前にいますから、そのアドバンテージはあるじゃないですか、後ろの選手に対してね。
ああ、そうですね。
自分が十分に強ければ空気抵抗を受けても不利でも後ろの選手に刺されないだけの強さを持っていることはあると、うん、しかもそのまくりっていうね、途中から抜いていく形だとショートレンジであればあるほど空気抵抗にヒットポイントを削られる量が少ないから、
はい、
前からそのまま残しやすいわけです、うん、差しが届きにくいと、うん、2番手にいる選手は空気抵抗を受けずに誘導してもらいますから、その有利さがあると。その代わりに物理的に一車身後ろにいる。それから番手の選手っていうのは他のラインが上がってきた時にそれを牽制するとか、失格にならない程度にブロックするとか、いう作業をしなきゃいけない。そこでやっぱり負荷が自分にかかると。じゃあそこもあんまりしないで3番手の選手はラッキーかというとそうでもなくて、
ああ、そうなんですか。
これだって物理的に2車身
前に2人いるから、その人たち抜かさないといけない
と。あと先行してたらちょっとラインが外に絡んだ時に内を救われないようにするとかね、気をつけるとかの係もあるんですけど、番手と3番手だと3番手の選手の方が弱い人が回ってることが多いんですよ。だから基本3者もろにラインで決まるとしたら、前の2人の折り返しで3番手の人が3着とか、前の人がめちゃめちゃ疲れるようになってズブズブって言うんですけども、2番手3番手1番手の組み合わせになる。場合によってはかわしのかわしといって3番手2番手1番手の順になることもありますけど、いずれにしても空気抵抗を効率的に避けてこのチームで頑張ろうね、できればこのチーム内でなるだけ上位に、お互いの間は恨みっこなしで刺したり刺されたりするけども、このみんなで上位を取れるように頑張りましょうっていうのが 何チームかできる。チームが組めなくて一人になっちゃう人とかもたまにいる。一人の人はみんながあいつは一人だから何もできないなと思ってるうちにものすごい短期我慢してるんですけどね、急に後ろをちぎるような逃げを打って意外と残っちゃったなってこともたまにはありますし、お互いこういうチーム構成だなと、でこういう能力を持ってるなっていうのを考えて戦略を組み立てて、それがうまく決まる決まらないっていうのがライン戦というものなんですけども、空気抵抗を受ける自力型っていうね、選手とあとマーク型っていう後ろにつけるタイプと大きく分かれますが、自在型っつってどっちもできる人もいますし、自力型の中でも先行主体の人、逃げること主体の人もいればまくり主体の人もいると、徐々に分かります。成績とか見てもこの人まくりの方が連帯数多いなとか見ていくと選手のタイプが分かるんで、そうするとこのメンバー自力3人いたらこの人は逃げるモチベーションが強いなとかいう風にやっていくと、だんだん予想が組み立てられる。
ラインの一番前にいても逃げる人がいるかまくる人なのかっていうのに違いが出てくるっていうところなんですね。
そ
う
そ
う
そ
う、
選手の強さがね、
そう、それがなんか
分からんと、
分からない。
だからこれある意味競馬より親切なのは、競争得点とかあるんですよ。
何ですかそれは。
競争得点が選手ごとに点数がついてまして、グランプリ出るような強い人だと110何点とかね、点数が書いてあります。 JK のホームページにも競輪新聞にもどこでも書いてあります。それが全てその人の能力を説明できるわけじゃないですけども、意外と単純に競争得点重視すればよかったとかもありますから、弱い人勝てたら始まらんじゃないですか。まずはこのチームなんだなってことと、この人得点が上だから強いんだなっていうことを中心に予想していくと意外とシンプルにいけます、
はあ、うん、競馬で言えばレーティングに近いんですかね。
そうです、レーティングですが、どんどん変わっていくレーティングみたいな感じですね。
あ、
消化する競争数が圧倒的に違うから、どんどんどんどん更新されていくんで、現状を示しやすい。新聞とかだとね、前期の得点とか、これまでの経緯みたいなのが載ってますから、その人の力量が大体分かるということになっています。うん、
競輪の場合は客室って意味ではどういうところを見たらいいんでしょうね。
まずはその自力型か、自在で何でもできる人。うん、で自力型に関しては先行数が多い、決まり手の中に先行とまくりは別々に連帯数とかで書いてあるから、先行とまくりのバランスを見て、競争の組み立てが下手で何チームかあるわけです、ラインが後ろにまんま何もできないで終わっちゃう人がいるじゃないですか、
はい、
1回はちゃんとレース作ったんだなっていうのはバック本数ってのがあります。これはその新聞にも載ってるしホームページとかも載ってるんですけども、バック本数ってのは残り半周のところを先頭で通過した数なわけですよ。ってことはもうその段階で逃げてるか、早めにまくって先頭に出つつあるかじゃないとバックってつかないわけですよ、はい、ってことはそのバック本数が多い人っていうのは競争を作ってんだと。競馬作るって言い方あるでしょ。
ありますね。
自力型はどっちかというと競馬でいう競馬作れる先行タイプの馬、うん、マーク型はやっぱり自分では競争作れないわけです。悩んじゃうのはめっちゃ強いマーク型があんまり強くない自力型についてる時とか、これ結構怖いですよ。競輪の7頭は番手の選手は強いけども、この前にいるやつが不発に終わって共倒れになって別な人気のないチームが勝って穴になるんじゃないかみたいなことを期待するわけですよ。
ぶっちゃけた話で競輪は、競馬ファンはどう買ってみたらいいか。
まずはラインはあちこちに書いてありますから、ラインを見る。でこの組み合わせが確率として高いんだなと、逆にラインじゃない同士の組み合わせは低いんだなと。であと競争得点見てチーム力を考える、うん、最初はやっぱりその筋の 1,2 着から入った方がいいんだと思いますけども、オッズがありますから、競馬ファンはオッズは見られてるはずですから、なんとなく自分で競争得点とか見たらこっちもまあまあ強いんじゃないの、うん、でもこんなに配当つくんじゃないのっていう配当つくやついくとか、うん、そういう風にラインの並びと競争得点とオッズ、この3つを見れば、競馬もそうだけどね、先にやってるやつがそんなにアドバンテージあるわけじゃないんだろうさあアドバンテージあるだったら我々苦労しないんですよ、
はい、
そのぐらいから入っていって普通の競輪がそういう予想がで、はい、下の方のクラスになるとやっぱり強いラインがもうワンサイドで勝つみたいな競争も多いです、うん、ただグランプリはぐちゃぐちゃになります。大体
みんな強い人ばっかり、
みんなが強くてみんなが1億円欲しいわけなので、綺麗に逃げて綺麗にまくってみたいな分かりやすい競争にはならなくて、途中から強い人同士の大乱闘みたいな感じになりますからグランプリだけはあえてちょっと適当って言ったら語弊がありますけど、あんまり競輪分かってない状態で買ってみるのも面白いかもしれないです。
はい、いろいろと予想どうしたらいいとかいうところまで伺いました。競輪を楽しむならぜひオッズパークをご利用ください。
年末は注目のキャンペーンを多数開催、現金や景品がゲットできるキャンペーンを実施中です。詳しくはオッズパークのウェブサイトをご確認ください。
オッズパーク、
ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、
オッズオッズオッズオッズパーク、ゲマケリオトレ、いつでもどこでも楽しめる、
スマホなら始めなきゃ。
オッズオッズオッズオッズオッズパーク、
全部楽しんだもん勝ち。オッズパーク。
ここでこの番組のゲスト、純烈の酒井和義さんにもお話を伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
いかがでした？
人同士なので出身地が一緒だったりすると、僕たち演歌歌謡曲の世界純烈いるんですけど、ふるさとが一緒だったり、そういったことで地区ごとにラインがある。自分はどっちかというと、自力型というよりはマーク型なんですよ。紅白歌合戦っていう目標があって、そこに向かって仕掛けていくっていうタイプで、自力で空気抵抗を受けながらっていうよりは人の力も利用したりっていうタイプなので、自転車に乗りながら目標に向かっていく自分みたいなイメージで得意不得意もあるでしょうし、そういった役割とかね、空気抵抗っていうのは、めっちゃ大事なポイントなんやなと思いました。
ありがたいことに競争得点というレーティングっぽいものもあったというね、これも競馬ファンからしてみればとっつきやすい要素にはなりましたけれどもね。
これも大事な数値やと思います。これを踏まえてラインを考え、展開であったりとかっていうのはやっぱりイメージできると思うんで、その方の実績というかね、現状のポイントっていうのは把握しないとダメやなって思いました。
5回聞いてみて、グランプリを楽しみに車検の予想もできそうかなっていう感じ出てきました？
全国歌いに行きながらも楽屋でこれは勝っていくっていうのはもう確定ですね。
また来週以降の回でもぜひよろしくお願いします。この5回ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここからは今年の競輪グランプリに出場する選手を紹介していくコーナー。今日ご紹介するのが森沢太志選手、秋田の選手なんですね。
ちょっと渋め、北日本の一流ところ絶対数がそこまで多くない、しかも福島の3番手回る機会とかね結構多くて、いかにも位置恵まれてるなっていう印象はないんですけども、常にねいいところに顔を出す。 G1G2 に関しても全日本選抜の3着、高松の山木奈さんも3着、オールサーも3着、どこからでもね3着森沢がようなタイプなんで、グランプリみたいな混戦はね向いてるような気がします。今回は佐藤慎太郎選手と2人で自力がそんなにいない中で、どんな展開になってきても直線3着はあるなと思ってね、フォーメーションの3に抑えざるを得ないみたいな、
あ、ね、大崩れがない。
直前の広島の G3 に乗って落車しまして、鎖骨を骨折しまして手術をすぐして、競馬のジョッキーもそうですけど治り早いの、みんな。過去にもグランプリでは怪我して頑張って出てきた人が実は来ちゃったっていうケースありますんで、広島での鎖骨をね気にするようだったら逆に買うという手もあると思います。
はい、出てくる以上はこう大崩れがなく走れそうという森沢太志選手、今日はご紹介いたしました。さて、そろそろお別れの時間です。オッズパークでは競輪グランプリだけではなくて、朝早い時間のモーニング競輪から夜遅い時間のミッドナイト競輪まで全レース買うことができますので、ぜひご利用いただければと思います。来週はいよいよグランプリシリーズの展望をお送りしていきます。ご案内は私大関俊でした。ではまた来週お楽しみに。さようなら。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りしたのね。